今朝は詩編102編からお話したいと思います。どうぞ聖書の詩編102編をお開きください。聖書の大体真ん中編ですけれども、旧約聖書の詩編からずっとシリーズで学んできていますが、102編までやってきました。今朝は窮した者の祈りを顧みられる主、窮した者の祈りを顧みられる主というタイトルでお話ししたいと思います。12節から22節までまずお読みいたします。詩編102編12節です。しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。まことにあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛おしみます。こうして国々は主の皆を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。このことが後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために、人々が主の皆をシオンで、主の誉れをエルサレムで語り継げるために、諸国の民や王国が一つに集められて主に仕えるために。アーメン。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今朝もあなたが私たちのただ中にいてくださっていることを感謝いたします。お一人お一人を愛してくださり、今朝もこのようにして私たちを集めてくださり、ご自身の御言葉を通して、ご聖霊の働きを通して、一人一人を引き上げ、あなたの御そばに寄せてくださり、語ってくださり、教えてくださり、取り扱ってくださり、祝してくださることをありがとうございます。今朝も私たちはあなたを見上げます。あなたに感謝します。あなたを褒めたたえます。どうぞすべてにおいてあなたが栄光をお取りください。主イエス様の皆によってこれからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。詩編102編は悔い改めの祈りの一つと言われています。この詩編全体の中で悔い改めの祈りが7つあると言われていますが、この詩編102編がその一つであります。ところがこの詩編102編を見ますと、悔い改めますとか懺悔しますとか、そういった言葉は一つも出てきていません。なぜこれが悔い改めの祈りなのかなと思うんですが、皆さんとご一緒にこの詩編から今朝は学んでいきたいと思います。この102編の一節の前に、苦しむ者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとあります。この詩編102編を書いた人は誰ということは書いてありませんが、苦難を試練を経験している人が書いたものであります。多分今から2500年ぐらい前に書かれたであろうというふうに言われています。今朝皆さんの中に、私は気落ちしている、本当に落胆の中にあるという方がいらっしゃるならば、この詩編の記者の気持ちがよくお分かりになるのではないかと思います。一節から二節のところをお読みします。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。私の苦しみの時に御顔を私に隠さないでください。私に耳を傾けてください。私が呼ぶ時にすぐに私に答えてください。この一節と二節に、私はインスタントラーメンの祈りというふうに、つけましたけれども、電子レンジの祈りと名付けてもいいかもしれません。今私たちはあらゆる面でインスタントの時代に生きています。生活しています。何でもですね、すぐに手軽にできる、冷凍上手にしたお吸い物であるとか、お味噌汁とかですね、なかなか美味しくお湯注ぐだけでまた元に戻したりですねして、 食べることができますけれども、まあ、いろんな形でですね、まあ、宇宙食のためにとかって言って開発される中で、いろいろなインスタント食品が、良いものが開発されていますし、生活が大変便利になりました。それで私たちクリスチャンも気をつけないと、何でも便利な時代に生きているものですから、祈りも簡単に聞いていただきたいと。神様からですね、祈りも簡単に聞いていただいて、ちょちょっと祈ってパッと答えられて、さっと変化が起こってという、そういうことをついつい期待してしまうような、そういうインスタント時代に私たちは生きています。しかし、神様との関係において、神様は変わられることのないお方ですし、また神様との関係において私たちが経験すること、取り扱われること、それも変わっていません。神様はすぐに働いてくださる場合もありますけれども、私たちの祈りにコントロールされて動かされてですね、そして簡単にはいはいはいはいと言ってですね、赤ちゃんをあやすように働いてくださるお方ではないんです。私たちの最善を願い、私たちが成長することを願って働いてくださっている、本当に最高に良い天のお父様であります。この詩編の記者は苦しみの中ですぐに答えてくださいと、昔も今も変わりませんね。今から2500年ぐらい前の人もすぐに答えてくださいと、インスタント時代でなくてもそういった切実な思いを持っておりました。非常に意気消沈する、落胆する、さまざまなことがあったんでしょう。泣きっ面に蜂とか、二度あることは三度あるとか、いろんなことわざもありますけれども、本当に私たちの生活の中で試練が一つ起こるときに、これでもかこれでもかと、なぜこんなに続くんだろうと思うぐらい、いろいろな試練が続くものであります。皆さんのご経験はどうでしょうか。私自身はそうです。一つあるとまた一つ来て、また一つ来てという感じでですね、もう本当に打ちのめされるような経験をすることがあります。まあ、しょっちゅうでないことを感謝します。時折そういったことが起こってきます。サタンも生きて働いておられます。神様は生きて働いておられますが、サタンも生きて働いてますから、私たちの信仰を亡き者にしようとしてですね、これでもかこれでもかと、私たちが神様に近づこうとすればするほど働いてくるんです。そして私たちを落胆の沼の中に沈めてしまおうとするんです。私たちの思いが、私たちの心がもう意気消沈してしまうならば、落胆の沼に沈んでしまうならば、もう閉めたものです。クリスチャンであろうが、洗礼を受けていようが、信仰年数が何年であろうが、私たちが落胆の沼に沈むときに、私たちは神様の管となることができなくなってしまうんです。力を失ってしまうんです。この詩編の記者はまさにその力を失っていきました。3節から11節のところは自己憐憫の祈りであります。お読みします。私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えているのです。私の心は青菜のように打たれてしおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆きの声で私の骨は肉に溶けてしまいました。私はまるで荒野のミミズク、廃墟のフクロウのようです。私は眠ることもできず、屋根の上のはぐれた鳥のようになりました。敵は絶えず私をそしり、あざける者は私を名指しにして毒づきます。まことに私は灰をパンのように食べ、飲み物に涙を混ぜ合わせました。それはあなたが憤りと激しい怒りのゆえに私を持ち上げ、私を投げ捨てられたからです。私の火は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。異常な痛みと苦しみの中で孤独を味わっています。そしておまけに、この試練の中でまた敵とも言うべき人たちが現れて、あざけったりバカにしたり、いろいろなことを言ってくるわけです。それでなお力を失っていきます。そういう中でこの記者は、 もう神様が私を投げ捨ててらっしゃるんだと、もう神様にまで、その恨みつらみを言っているわけです。私たちもこのような弱さを抱えているんではないでしょうか。私たちの人生でいろんな苦労があるときに、本当にどういうわけか煩わしい慰めての人たちが現れてですね、あのヨブの友達のように言わなくてもいいことまでいろいろ言ってきて、なお私たちが落胆させられる、がっかりさせられるということがあります。そして神様に対して憎しみとまではいかないまでも、なんか恨みつらみ、神様もう捨ててしまわれたんですか、私のことなんかもう覚えてらっしゃらないんでしょう、そういう気分にさせられてですね、神の愛を感じなくなってしまう。クリスチャンが神の愛を感じなくなってしまうときに無力になります。聖霊の管であることができなくなってしまうんですね。サタンはそのように導きます。サタンは私がサタンだと、私についてこいとか、そんなふうに私たちに現れてきません。環境を通して私たちの思い、心に言葉で働きかけてきて、本当にお前は神の子供か、お前は本当に神に愛されてるのか、お前なんかもう見捨てられてるだろうと、さまざまな攻撃を仕掛けてきます。そして私たちが自己憐憫に陥るように、落胆に陥るようにしてくるわけです。自己憐憫に私たちが陥る理由というのは、私たちが思いを自分ばっかりに集中するところにあります。人間というのは非常に自己中心的な存在です。自分が大事です。ですから私が大事なんです。この3節から10節のところで主語が私、私、私は、3節、私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えているのです。4節、私の心は、5節、私の嘆きの声で、6節、私はまるで、7節、私は眠ることもできず、この私、私、私、この私に思いを中、私たちが向けていくときに、顔に覆いがかかってしまって、主が見えなくなってしまうんです。神様の恵みが見えなくなってしまうんです。神様を賛美できなくなってしまうんです。私、私、私、自分に囚われていってしまうんです。ですからイエス様は、あの有名な主の祈りの中で、天に増します我らの父よ、このように祈りなさい。天に増します我らの父よ、天に目を向けるようにまず教えてらっしゃるんです。天のお父様に目を向けるように、私から目を離して主を見上げるように教えてらっしゃるんです。悔い改めの祈りのはずなのに、悔い改めという言葉が出てこない。しかし悔い改めという言葉のもともとの意味は、ギリシャ語でメタノイアと言いますが、これは思いを切り替える、考えを切り替える、心を入れ替える、そういうニュアンスの言葉であります。ですから間違った方向に行ってたけども、正しい方向に引き返す、正しい方向に向きを変える、まあ、心を入れ替えると言ってもいいでしょう。ですから改心するとも言います。改める心、回る心、まあ、どちらでもいいですけれども、これが悔い改めであります。私たちは試練に遭うときに悔い改める必要があります。自分が試練に遭うと会っているときに、何が間違ってるんだろう、何か間違ってることがあるだろうかと、逆境のときには反省せよと聖書に書かれています。そして何か問題があるだろうか、推し量ってみる必要があります。ある場合は私自身の問題です。多くの場合そうでしょう。でもある時はそうでない時もあります。客観的に少し推し量ってみる必要があります。そして自分の向きが間違ってる、自分が過ちを犯してるということを示されるならば、向きを変えていけばいいわけです。自己憐憫からの解放のステップの第一は悔い改めということであります。そしてこの自己憐憫からの解放の第2番目は、心を注ぎ出す祈りということであります。この詩編の記者は神様の前に大いにつぶやいてます。がっかりした気持ちをもう露骨に表しています。でも素晴らしいところは、 神様の前に出て行って、神様の前に心を注ぎ出して祈ってるんです。これが大事なんです。文句を言うにも、いろいろ恨みつらみを言うにも、とにかく神様の前に出て行って、心を注ぎ出す、真実な祈りを、この詩編の記者はしているんです。神様はそういう魂を決してないがしろにされないです。沈んではいるんです。気落ちしてるんです。落胆の沼にもう沈んでいってるんです。でも、なお神様の前に祈ってるんです。私たちも今の試練がどんなに大きいものであろうと、なんか不平不満のような恨みつらみになりそうな祈りであっても、とにかく神様の前に出て祈るということ。神様の前に心を注ぎ出すということが大事です。また言い換えたら、主に目を向けるということです。主に向くということです。スイッチを切り替えるようなもんです。夜この礼拝室に来ますと暗闇です。でもあのスイッチを入れると明かりが灯って、もう全く別な世界になってしまいます。私たち人間というのは非常に単純なものです。非常に落胆してるんですけども、ちょっとした誰かの言葉の励まし、小さな励ましなのに、急にスイッチが入って、急に明るくなって、なんで今まであんなに思い煩ってたんだろう。なんであんなに落胆していたんだろうと。そんなふうに切り替わるんです。私たちの心というのは、一つのスイッチが入るだけで切り替わるんです。使徒パウロもそのことを教えています。モーセがあのシナイ山から降りてきたときに覆いがかかっていましたけれども、それと同じように今の時代も一生懸命律法を求めている人たちがいるけれども、もう覆いがかかったままでモーセの律法を学びながら読みながら理解していない、覆いがかかったものだと使徒パウロはそのように第二コリントの三章で説明しています。しかし主に向くと、主に目を向けると、主は御霊です。御霊のあるところには自由があります。そのように使徒パウロは告げています。私たちが主に目を向けると、真理の御霊が働いてくださるんです。このお方がスイッチが入るときに私たちを自由にしてくださるんです。どうしてそれが起こるのか分かりません。しかし私たちが暗闇に入ってくるとき、暗い部屋に入るときにスイッチを入れたら電気がつくということは単純に知ってます。経験的にも知ってます。スイッチを入れたらいいんです。そしたら電気がついて明るくなるんです。同じように主に目を向けるということがスイッチを入れるということであります。ちょっと何かここに挟んでおいていただいて、第二コリントの三章をお開きください。第二コリントの三章です。コリント人への手紙の第二の三章。三章の16節、17節です。3章の16節、17節お読みします。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。しかし人が主に立ち返るなら、私は前の訳の方が好きです。皆さんの中には新改訳聖書第2版とか第3版とか、あるいは中には第一版をまだ使ってらっしゃる方もあると思うんですが、私は前の新改訳の訳の方が好きですね。人が主に向くとと書いてあります。人が主に向くと、人が主に立ち返るといつでもその覆いは覗かれます。いつでも光が入ってくるんです。ですから落胆の時に私たちは主に目を向けましょう。そして引きずるようにしてでもいいです。主の前に心を注ぎ出すんです。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。 詩編62編8節に書かれています。主に心を注ぎ出していくんです。イザヤ書の38章を見ますと、ヒゼキヤ王様がもう死の病にかかって、まあ癌であっただろうと言われてるんですが、始末ができてですね、そしてもう預言者イザヤまで神様から使わされてきて、あなたはもう治らない、あなたは死ぬと、そのように宣告されたんです。皆さんのところに誰かが神様によく祈ってる人がやってきてですよ、まあ私がやってきて、神様はこう言われます、あなたは死にます、あなたは治りませんなんて言われたら、もうそれでなくてもショックなのに、もう岐阜市福音教会に行くものか、あの人は本当に牧師だろうかと、いろいろ言われるかもしれませんが、イザヤはヒゼキヤ王様のところに来てそう言ったんです。ヒゼキヤはその時何をしたでしょうか。詩編102編に何か挟んでおいていただいて、どうぞイザヤ書の38章を開いてください。詩編の割合はすぐ後です。詩編からちょっと後ろの方に行きますとイザヤ書というのがあります。イザヤ書38章1節から5節までです。皆さんの中には病のことで苦しんでらっしゃる方があるかもしれません。ある意味ヒゼキヤ王様のような気分かもしれません。しかしこのように書かれています。38章1節その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう言われる、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。ヒゼキヤは顔を壁に向け主に祈った。ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いた。その時イザヤに次のような主の言葉があった。行ってヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加える。アメン。もし私たちが試練の中にあるなら、このヒゼキヤ王様と同じような試練、あるいはもっとひどい試練、あるいは少し軽いかもしれないけども、自分にとってはもうこれに匹敵する、そんな試練だと思われるならば、主の前に心を注ぎ出そうではありませんか。主の前に声を上げようではありませんか。主の前に祈るんです。涙するにも人前で悔し涙を流すんじゃなくて、神様の前に涙するんです。あのイエス様も、あのゲッセマネの園で、あの十字架の上で涙して祈られました。大声で天のお父様にイエス様は祈られたというんです。十字架を前にして苦しみの中でイエス様は涙と大声を持って神様に祈られました。ヘブル書の5章17節こう書かれています。ごめんなさい、5章7節キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに受け入れられました。その経験のゆえに聞き入れられました。そのように書かれています。あの信仰の創始者であり完成者であり、私たちの信仰の模範者であるイエス様が、この試練の時に大きな叫び声と涙を持って天のお父様の前に出られたというんです。これは私たちのための模範であります。私たちは試練の時に、ああどうなってもいい、もうどうでもいいと、まあ、そんな気分にさせられる時もあるかもしれない。しかし私たちは主にかけて祈ろうではありませんか。心を注ぎ出すということ、これが自己憐憫からの解放の第二のステップであります。第三のステップは賛美であります。詩編の102編にもう一度戻ります。18節、このことが後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。新しく作られる民というのは、 イエス・キリストの十字架が私の罪の許しのためだった。本当は私こそ十字架にかけられなければならない罪人であったのに、イエス様が私の罪を全部背負ってくださって、私が地獄の滅びに行くことがないように十字架で身代わりに死んでくださった。そのことを信じて受け止めて、そしてイエス様を心にお迎えするときに、私たちは新しく作られたものとなります。神様によって新しく作られたものです。もし皆さんがイエス様を信じていらっしゃるならば、あなたが新しく作られたものなんです。今日あなたはイエス様を信じておられるでしょうか。そうであるならば、あなたはキリストにあって新しく作られたものなんです。見よ、古きは過ぎ去った、すべてが新しくなったのであると、使徒パウロは言っています。誰でもキリストにあるなら新しく作られたものです。英語でニュークリエーション、新しく作られたものです。見よ、古きは過ぎ去った、すべてが新しくなった。あなたの過去はどうでもいいんです。イエス様を信じた時からあなたの新しい人生が始まっているんです。そして主の神様の子供とされているんです。神様が愛してくださっているんです。なぜでしょうか。神様は私たちの賛美を喜んでくださるお方です。私たちが神様を賛美するときに、サタンはそこに立ち下ろすことができないんです。賛美が神様に捧げられるときに、サタンはそこにやってきて私たちを落胆の沼に沈めることができないんです。神様ハレルヤと神様に賛美をしていくときに、私たちは落胆の沼から解放されていきます。私自身から思いを神様に向けていくのが賛美なんです。神様が過去になされた恵みを一つ一つ覚えて数えていくんです。ああ、あの時こんなことしてくださった、あの子育ての時あんなふうに助けられた、一つ一つ思い起こしていくんです。第4番目の自己憐憫からの解放のそのステップは感謝であります。賛美と感謝、このことを私たちが主の前にしていくときに、私たちは自己憐憫からの解放を経験していきます。そして神様の御業を見ることができるようになるんです。主の御業を見たいと思うならば、私たちの心がまず解放される必要があります。思い煩いから、落胆から自由にされる必要があるんです。賛美の応答というマーリン・キャロザースさんの本がありますけれども、その中にあるアル中のお父さんを持った お母さんと娘さんのお話が書かれています。このお父さんはもうこの娘さんが物心ついた時からいつもお酒を飲んで帰ってきました。お酒を飲んで帰ってきてはお母さんを虐待し、そしてベルトを持ってこの娘さんを追い回して叩いたり、ひどいことをしていました。でもこのお母さんは耐えてました。この娘さんお父さんが嫌だったけども、またそのお父さんのアル中の家に、その町で一番貧しい家で掘ったて小屋のような家に住んでたけれども、しかしまずとどまっていた。で、25歳の時にお母さんの信仰の影響を受けて、この娘さんはイエス様を信じるようになりました。でお母さんと一緒にこのお父さんが変わるように祈っていた。ところが何の変化もなかった。30歳になった時にマーリン・キャロザースさんの獄中からの賛美という本を手に渡されて、誰か貸してくださる方があって、そしてそれを読んだ時に、獄中の中にいるような、もう本当に閉じ込められたような大変な試練の中にあっても、まずそこで神様を賛美するということ、まずそこで神様に感謝するということ、今の状況さえも感謝するということ、今のこのお父さんさえも感謝するということを教えられました。それでお母さんと一緒にこの娘さんはそれまでとはガラッと違うお祈りをしたんです。それまであのお父さんを変えてください、あのお父さんを変えてください、どうしようもないお父さんです、変えてくださいというお祈りだったんですが、あのお父さんを感謝します、もうあのありのままで感謝します、あのお父さんあなたが愛しておられることを感謝します。 そのような祈りに変わったんです。その時に奇跡が起こりました。お父さんがある日全くシラフでお酒を飲まずに帰ってきたんです。そんなこと娘さんの人生30年の中で覚えてる限り一度もなかったことでした。何があったんだろうと思いました。不思議なことが起こったっていうんです。お父さん、誰かの大きな手が私の上に降りてきた。押しつぶされそうなのでビルの谷間に入っていって神様だなと思ってお祈りした。そうしたら自分が犯してきた罪をいろいろ全部見させられて、もうそこで悔い改めた。そして神様を信じる決心をしたっていうんです。もうお酒なんか飲む気になれなくなった。今まで悪かった、許してくれって、そう言ってこのお父さんが帰ってきたわけです。私たちも自己憐憫から解放されるために、本当に心から神様の前に注ぎ出して祈ろうではありませんか。目を主に向けて心を注ぎ出して、この方に今の試練の中で賛美と感謝を捧げるんです。これが自己憐憫からの解放の4つのステップであります。12節、しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。この詩編の記者も目を主に向けたんです。私から目を主に向けたんです。ここに悔い改めの真骨頂、真髄があります。目を主に向けるときに覆いが取り除かれるんです。目を主に向けたときに、どんなに神様が捕囚にあったあのユダヤの民を憐れんでくださったか、エルサレムを憐れんでくださったか、主の宮のあったあのシオンを憐れんでくださったか、そしてユダヤの民がもう一度虜になっていた民が帰還してあのユダヤの地に戻っていって、そして城壁を修復したり神殿を建てることが許されたり、そういった奇跡が起こったか、そういう積極的な感謝すべきことに思いがいくようになったんです。私私と言ってた時にはもう落胆の沼にどんどん沈んでいってたんですけども、主に目を向けた時に、あ、神様はすごいことをしてくださった、もう私たちをもう一度シオンへとエルサレムへと戻してくださった、そして私たちはこの方をまた賛美することができるようにされているではないか、とそのことにはたと気づいたんです。12節13節、あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。まことにあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの治療を愛おしみます。こうして国々は主の皆を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。シオンという言葉の意味が少しずつ時代とともに変わってきたことは前にお話ししました。シオン山という山があります。その山、そのシオン山のある町をダビデが攻め取ったんです。そしてこの丘の上にソロモンが神殿を建てました。ですからエルサレムが、またあの神殿の山がシオンと呼ばれる、神殿の山がシオンと呼ばれるようになり、そして詩的な表現でエルサレムがシオンと呼ばれるようになり、イスラエルの民がシオンと呼ばれるようになり、神様の御臨在のある場所がシオンと呼ばれるようになったんです。なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れとあります。神様の御臨在があなたの中にもう一度現れます。神様の栄光があなたの人生の中に、あなたの家庭の中に、岐阜純福音教会の中に現れるんです。神様に目を向けるときに、神様の眼差しで、神様の目で私たちは物事を見ることが可能になります。不思議なことですけれども、イエス様を信じた者に主が共にいてくださっているので、主が見てらっしゃるように私たちもまた見ることができるようにさせられるんです。これは信仰の力です。信仰の不思議です。 主が共にいておられる、主が生きておられる、主が私たちのうちにおられるので、そのことが可能になってきます。そして主は言われるんです。17節、今日のタイトルです。窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。今日の暗唱聖句です。窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。新共同訳というカトリックとプロテスタントの方々が一緒に、訳された新共同訳というのがあります。あのミッションスクールなどで新共同訳がよく使われてますが、その訳も素晴らしいです。このところがこう書いてあります。主はすべてを喪失した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。主はすべてを喪失した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。もちろん窮するということは何かを失うということでもあります。何かを失ってピンチに陥る、窮している、自分の家族の愛するものを失う、何か大事なものを失ってしまう、それが私たちの試練であります。でもそのような中で意気消沈し落胆しているものであっても、その心が主に向かうならば、前回学んだ詩編84編にあったように、シオンへの応じのある人は、その心が神様の御座へのハイウェイの上にあるならば、王子へと向かっているならば、神様へと向かっているならば、主が祝福してくださる、主が聞いてくださるということです。イエス様はですから約束されているんです。あの山上の説教でも天のお父様がどんなに良いお方であるか語ってらっしゃるんです。マタイ7章7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。もうこの地上のお父さんで悪い人であっても、子供がパンを求めるのに石を与えるような父親はいない、魚を求めるのに蛇を与えるような父親はいない、ましてあなた方の天のお父様はあなた方によくしてくださらないことがあろうかと、イエス様はあのマタイ7章7節から11節のところで教えてらっしゃいます。あなた自身が神の子供なんです。あなたが最高の完全なお父様に愛されている人なんです。ですから求めなさいと、そのように聖書は教えているんです。ローマ8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ヨハネ16章24節、今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。アメン。確かに神様は求めなくても、心を注ぎ出してもう大ピンチで祈っていなくても聞いてくださることもたくさんあります。もう私は19歳の時にイエス様を信じて、来年で、1972年12月23日にイエス様を信じましたから、来年で信仰を持って50年になることになりますけども、大学を1年間で辞めて関西聖書学院に入りましたけれども、すごい信仰があって辞めたわけではないんです。ただ自分の人生で一番やりたいこと、人生をかけれるとしたら牧師になることだとイエス様を信じてから強く思いました。どうしたら牧師になれるのかも知らないで、導いてくださった宣教師さんに相談して、宣教師さんの紹介してくださった関西聖書学院に手を引かれるようにして、入学式の1日前に行って、そこで願書を書いて証を書いて面接を受けて入学式の後認められたんですが、私の貯金通帳にはその時に3万円ぐらいしかなかったんです。防衛大学というところは月に2万円あのお小遣いというか給料もらえてましたから、当時、少し貯めてたんですが、 私が大学を辞めるということを説明するために母親のところに行く、まあ、宣教師さんにも一緒について行っていただいて、一緒にお話して親が安心するようにしなきゃならない。その新幹線代とか出したりしてたらですね、まあ、KBI に入学するときは3万円ぐらいしかなかったんです。でも当時、寮費と食費とまた授業料全部合わせて1ヶ月の KBI に支払うお金は1万1000円だったんです。今は6万円近くなりましたけれども、当時1万1000円だった。不思議なことに何の心配も恐れもなかったんですよ。すごい信仰だなと思われるかもしれませんが、目くら蛇におじず、何もわからない。まあ若すぎて世の中がよく分かってないから、それだけのことでして今から考えれば、でどうやって授業料を払っていこうかとかも悩まなかったんです。不思議なことだけど悩まなかった。でとにかくこれが神様の御心だと思って入学したんですよ。それで4月分は払って、5月からどうやっていこうかとか、そこで旗と考え始めて、どうしようと少し思ったんですよ。でその時に有賀喜一先生をお迎えして、学院のチャペルで特別伝道集会がありました。で私に証ししなさいと学院長の先生が言われたので証しをしたんです。そしたら集会が終わった後、関西聖書学院4階建てでしたけども、4階には関西学院大学の学生さんたちが安いお金で入れるというので下宿してたんです。ただしその条件として教会の日曜日のチャペルの礼拝に出なきゃならないと一応約束になって、そこへ下宿してたわけですが、クリスチャンの方がありまして、私のところへ来られたんです。小山兄弟、私には家庭教師をしてるんだけど、歯医者さんの息子さんなんだけど、月2万円もらってます。週2回教えて月2万円もらえるんだけども、私は卒業論文で忙しくなるから代わりに教えてもらえませんかって言われて、ありがとうございます、させていただきますと言って家庭教師を始めて月2万円いただくようになって、 KBI の月謝を払えるようになったわけです。まあ、これほんの一つのことですが、そんな調子で導かれていきました。もう窮したもの、まあ、窮しても嘆くほどに祈ったわけではなかったんですよ。アメリカに行く時も保険も入らずに行きました。今私は保険に入らずに旅行をするということは、国内旅行だろうが海外旅行だろうがところがまずありえません。でも当時私は保険に入って留学するとか保険に入って旅行するとか考えたこともなかったんです。皆さんどうか知りませんが、まあ、それほど私は甘いというか世間がわからない人間でありました。あの栗浜英数塾ということで、ところで、まあ、1年半ぐらい働いてお金を作って20万円持ってアメリカに行ったんです。寮費はただ、授業料はただ、教科書代もただ、一月に70ドルいただけた。それと向こうでいただける、日本で言ったらアピタとかこうユニとかいうようなところから賞味期限が近づいたものをただで、学校の人がもらってきてくれて、教室の後ろに置いてくれるので、それをもらってですね、缶詰のものとかパンダとかいろいろもらって、まあ、それで70ドルで一月生活できたわけですよ。で帰る頃になったら飛行機代、切符を買わなきゃならないんですが、この教会の、あの開拓宣教師であるボルゲ先生が集会を開きましょうって言って持たれて、小山兄弟あなた証ししなさいと言われて証しをしましたら、あのフィラデルフィア教会のところで集会を持ってくださって、で証しをしたら終わったらですね、まあ、献金の時があって、その献金とでアメリカのクリスチャンの握手というのはただの握手ではないんですよ。お金が中にあって、握手したらそのお金をくださってですね、まあ、それで帰りの切符が当時550ドルぐらいだったでしょうか。まだ1ドル、あの頃いくらだったんだ、320円ぐらいだったでしょうかね。まあ、それで私は帰りも帰ってくることができたんです。20万円持って帰ることができました。で倉部芳恵さんという人と結婚の約束してました。6月末に帰ってきて、8月に岐阜純福音教会で結婚式、婚約式を持つようになってたんですが、まあアメリカで勉強して帰ってきてもまだ目が覆われてるから、 楽観的というか、なんというか、とにかく結婚したらすぐ開拓伝道しようということで、横須賀のヘミというところで、じゃなくてごめんなさい、安神塚というところで、京浜急行線の安神塚で降りて、横須賀中央まで歩いて探そうと思って行って、ヘミというところで不動産屋さんがたまたまあってですね、で家賃10万円2階建ての家で、で、あ、この大きさだったら教会にできるな、家賃10万って持って帰ったのは20万です。 私は敷金とか礼金とかっているのも知らなかったんです。それで家賃10万かと思って、そこの不動産屋さんに聞いたら敷金礼金で一月分の家賃前もって30万円いりますって言われて、そうですか、今はありませんけどもって言って、宣教師さんから20万お借りしたんです。それで30万円支払って、それでも私は窮してなかったんですよ。なんとかなるって、若いということはすごいということか、というか目が見えないというか、それで迷惑したのは倉部芳恵さんですけども、それで家だけ借りて、横須賀クリスチャンセンター9月オープンという新聞織り込みを入れることにしたんです。それを話したら、岐阜塾院教会の増田姉妹がその和文タイプライターかなんかで打ち込んでくださって、チラシを作ってくださって、教会の臨転機で、2000枚吸っていただいて、横須賀に送っていただいて、新聞に織り込みで入れて、私の計算では80人生徒が来る予定で塾を始めたわけです。そこから現実に引き戻されていきましたね。13人しか来なかった。収入7万円、家賃10万円どうやって払おうかって、11月に結婚の予定があるけどもどうしようかって、新婚旅行どころではないって、すぐに50万円ぐらい入る予定で考えてたけど、全部が打ち破られてですね、もう愕然としてしまいました。そこからやっと現実に引き戻されたわけです。今日は細かい話はしませんけども、そのような中で10月になった時に、なお私はもう朝しょうがないから、横須賀地方というところでレストランで皿洗いを朝の9時から午後の4時まで して、それからバーッと帰っていって、それから幼稚園の子や小学生、中高生とか大人のクラスとか、少しずつの人数で持つようになりました。ところが10月のいつだったかはっきり覚えてませんが、私の母から電話があって、おばあちゃんがもう危篤だと、もしかしたら今晩か明日亡くなるかもしれない、帰ってきなさいと。土曜日の日だったんです。土曜日の午後だったでしょう。広島に帰るお金がなかったんです。どうしようと思いました。で、とにかく塾と教会と同時に始めようというので、私の思いの中では土曜日と日曜日は神様の前に捧げてやっていこうと思ってました。で、土曜日の祈祷会というのはたった一人でも二人でもやろうと思って、祈祷会と礼拝と結婚する前から始めたわけです。で、祈祷会に来てたのが、私が家庭教師をアメリカに行く前にしてた高校生一人と、また後で知り合った大学生の一人と、二人の未信者の人が来て祈祷会を持ったわけです。で、未信者のこの若い子たちに、広島に帰るお金がないんだけど貸してくれというわけにもいかないし、祈ってくれというのも証しにならないし、私の祖母が危篤状態だから、とにかく祈ってください、広島に明日礼拝の時間が終わったら帰らなきゃならないからと言って、とにかく祈ってって祈ってもらったんです。この時は窮した者の祈りですよ。彼らが帰った後も本当に祈りました。彼らが来る前も祈ったけども、主よ、広島に帰るお金を与えてくださいって祈ったんです。で、彼らが帰っていって、その祈祷会の後電話がかかってきました。アメリカに留学する前に家庭教師をしていた子からでした。小山先生、僕を教えてくれませんかって。防衛大学を受験するのに失敗してしまったから、特別に教えてくださいって。私は断ったんです。ごめんなさいって。もう1ヶ月後に僕は結婚するし、今この家をペンキ塗ったりいろいろしなきゃならないし、 で塾もやってるから教えてあげれるとしたら9時過ぎてからしか教えてあげれないけどって言いましたら、いいです、そこへ来て結婚されるまで住み込みで、教えてくださいって、全部終わって夜教えてくださったらいいですからって、そうって言った。いいけど僕は明日礼拝が終わったら昼から広島に帰らなきゃならないんだけどって、明日の午後父親に頼んで布団を持ってきます、留守番をしますって言うんです。いくら払ったらいいか教えてくださいって頭でパワッと計算して5万円でいいですって、食費も全部入れて5万円で、であの週最低週2回は夜教えますということで彼に来てもらって5万円をいただいて、その午後広島に帰っていったんです。そして祖母が召される、イエス様を信じてた祖母でしたが、召される前に帰っていくことができて、私の広島にいる兄の方が間に合わなかったぐらいなんですけども、本当にあの恥を見ることがなかったんです。まあ、そんな調子でしたけども、窮した者の祈りを主は聞いてくださるというお方であります。あなたはどんなことで今日窮してらっしゃるでしょうか。窮した者の祈りを、心からの祈りを、私のように未熟者で、本当にまあとても立派なクリスチャンとは言えないような段階でありました。本当に経験の少ないものでした。しかしなお主は祈りを聞いてくださったんです。この方に目を向けようではありませんか。スイッチを入れるならば見る目が変わってくるんです。主の眼差し、主の目をいただくならば物事が違って見えてくるんです。このイエス様に信頼しましょう。このイエス様を信じようではありませんか。もう一つ先ほどの話をつなげるならば、葬儀が終わって帰っていきましたら、岡島君という子でしたけれども、彼が、先生僕はイエス様を信じることにしましたって、えなんでって言った。いや勉強ばっかりしてるわけにいかないから、ここに置いてある本を見てたら神に用いられる秘訣というのが目に留まって、オズワルド・スミスという方の本が目に留まって、それをパラパラめくって読んでたら面白いなと思って読んでて、僕はイエス様を信じる決心をしました。で彼が洗礼を受けた第一号です。クリスマスの時に洗礼を受けることになったわけですけども、主は不思議なことをされる方です。屈しいお方であります。こんなものを憐れんでくださったんですから、皆さんを主は愛しておられます。あなたの祈りを主は聞いてくださいます。お祈りしましょう。